フィリエイトキャストの河野です。今回はですね、アフィリエイター姫子さんへの突撃インタビュー第4回目ということで、アフィリエイト業界がですね、これからどういう方向に向かっていくのか、アフィリエイター、どういうアフィリエイターが残っていくのかとかですね、その辺の、まあ、将来的なお話というか、今後の展望についてですね、お話を伺ってきました。それではですね、早速お話の方を聞いてみましょう。
アフィリエイターの、これから、まあ、今、黎明期を出て、なんかだんだんこう浸透してきたなっていう感じだと思うんですけど、なんかアメリカだともうだいぶ、一段落したみたいな感じで、これからこう、ちょっと今ブームみたいになってますけど、これからアフィリエイトどうなっていくのかっていう部分で、結構最近多分法人アフィリエイターが結構いろいろ出てきて、比較コムとかって上場しましたよね。まあ、本当にビジネスとして、ものすごい優秀なこうスタッフ雇ってやってるような企業が出てきて、なかなか個人のアフィリエイターってなかなかこう、厳しくなっていくのかなとかいう気もするんですけど、その辺はどうですかね。
そうですね、まあ、そのアフィリエイトというか、私自身が別にそのアフィリエイトも好きだけど、アフィリエイトだけに考えていないっていうのもあるんですけれども、結局その、じゃあアフィリエイトで本当に稼ごうと思ったら、アフィリエイトのことだけ勉強していればいいわけでは絶対ないと思うので、やっぱりその世の中を見なきゃいけないし、情報も収集しなければいけないし、って考えていくと、そのアフィリエイトをやりながらも、どんどん他のことに興味を持って、ビジネスを広げていく人もいると思うし、で、またアフィリエイトが浸透してきたといっても、アフィリエイター同士で話をしていると、なんかアフィリエイトがものすごい市民権を得ているような気はするかもしれないけれども、まだ世の中全体で言ったら、ヤフオクほどは、まだアフィリエイトって言葉は浸透していないし、理解されてない部分もあるので、そういう意味ではまだ そんなに、こうアフィリエイター、思っているほどアフィリエイトは分かってもらってないので、その辺はもっといろいろと、まあそのアフィリエイト業界全体でアフィリエイトそのものの、こうイメージアップで言うと変ですけれども、知ってもらって分かってもらって、なんか怪しいかネットのネズミ講みたいな感じっていうの言われないようにこう努力していくことも必要だし、またやっぱりもうみんなに広い視野を持ってもらって、こうあんまりこうなんだろう、これどうしてもこう孤独な作業なんで、こうずっとパソコンに向かってるとどうしてもなんか一箇所だけに目が行ってしまって視野が狭くなりがちなんだけれども、それがまあ外に出て交流することでもいいし、本当にいろんなものを勉強することでもいいので、いろんなものを見ていろんなものを好きになって楽しんで、それで結果的にそのアフィリエイトの収入につながればいいし、また違う道を見つけてアフィリよりも面白いものが見つかったからそっちに行くでもいいと思うので、そのまあみんなそれは楽しいことやって好きなことで儲けられたらそれは一番いいわけで、でもそれがアフィリエイトかもしれないし、人によっては違う適性もあるかもしれないということで、まあなんか変に固定観念を持ってこだわりすぎずにこうどんどん楽しんでいったらいいんじゃないですかね。
私はちょっと今お話ししたのが、今いろいろこう比較コムさん上場したりとか、こうアフィリエイトビジネスとしてこう、やっていく方が増えてきて、なかなか個人アフィリエイター厳しくなっていくんじゃないかなとかいう気もしたんですけど、その辺はどうですかね。
そうだね、それはどうなんやろね、逆にね。だから個人レベルで、だからいろんな使い方ができて、それは別に業界がどうっていう以前に、その個人がどうアフィリエイトを使うかっていうのが逆に重要であって、それを小遣い稼ぎで使いたいんであれば小遣い稼ぎでも使えるわけやし、その分しかまあ時間が割かれへんねやであれば、まあ、その分しかお金も入ってけへんわけやし、逆にビジネスとして捉えてやる場合でも、本来そのリスクの一番少ないやり方っていうのがアフィリエイトっていうね、やり方でもあるわけやから、 そこはその選ぶ側が決めること、自分の収入はもう自分で決めてくださいって、すごい自由な経済のね、一つの手法としてアフィリエイトっていう位置づけが一番わかりやすいのかな。そんな感じです
。結構今アフィリエイトってね、リンクを作って、ブログ出たから少し楽になったけど、リンクをこう作って自分の欲しい商品のリンクをこう作成して、でブログの管理画面開いて貼り付けてみたいな、結構めんどくさい、してますごい時間かかるじゃないですか。なんかでもその辺はなんかだんだんツールがもっと発達して、もっと誰でもなんていうのかな、簡単にこうできるようなってくるような気はするんですけどね、結構そのツールがなんか作業が結構大変で、その割にはあんまり最初はなかなか収入にならないんで、なんか断念しちゃったりだとかいうことが多いと思うんですけど、
まあそれも結局その私自身もあまり機械に強い方ではないから、まあ多少こう楽できるようなツールがあるのはものすごく嬉しいし、まあ、そういうことで入り口がこう割とハードル低くなってるっていう代わりに、その分こう大量に始める人もいれば、こうなんていうか、まあ、多少じゃあその同じようなレベルの似たようなページっていうのが当然大量に出てくるので、やっぱり売りにくくなってくる部分があるので、じゃあやっぱりこう大量の初心者が1回いっぱい出てくるとしたら、じゃあそこからじゃあ1歩でも2歩でも前に出ようと思ったら、やっぱりそれなりの努力はしなきゃいけないから、その中で簡単に始められる分、やっぱり儲けていこうと思ったら難しいし、まあ、ほとんどの人がその月1万円の壁すら超えられないで、やっぱ挫折していく。でもそれは当たり前のことで、まあ、簡単に始められたとしても、ある程度の金額まで稼ごうと思ったら努力は必要だし、積み重ねていかなければいけない部分もあるし、でそのちょっと別の質問の部分で同じことは言ったんですけれども、本当にその初めて素人で1ヶ月で月何十万っていうのはもうね、よっぽど本当にこうシャレで大げさに書いてるか、最も特殊な天才のうちの一人かっていう人じゃないともう無理だと思ってもらって、もうやっぱり普通の人はもうコツコツ地道に1ページ2ページ商品ページを増やしてやっていくしかないと思うので、それで言うともう単純な話、楽して稼ぎたいって思う人は、極端な話、本当アフィリエイトするよりももう時間給で働けるアルバイトでも何でもパートでもしてやる方が本当家計の足しにはまずなると思うんですよ。でもあえてやっぱりいろんな家庭の事情とかあって外には出られないとか、家の中で自分の自由な時間を使ってっていうことであれば、もうそのアフィリエイトっていうのを選ぶしかなかった人もいると思うんですけれども、アフィリエイトそのものがやっぱりいくらそのツールとかで簡単になったといっても、やっぱりそれなりの数字を出そうと思ったら、誰でも簡単に、月何十万っていう数字が出せるものではないっていうのは、もう理解しないといけないかなっていうの。そういう変ないろんな情報に踊らされずに、まあコツコツやって、その多少なりともその1年とか、まあそうです、私はもう私のとこにいろいろこう教えてくださいとか、なんか悩み相談とかなんかいろいろいただく中で、やっぱり1ヶ月2ヶ月ぐらいやったんだけどうまくいかなくてっていう方本当ものすごく多いんですけど、やっぱり1年ぐらいは地道に続けてもらって、やっぱ年間を通してどういう時期にどんなものが売れるとか、自分の得意な分野はどんなものなのかっていうのは、ある程度期間を続けないとやっぱり商売として考えたらわからないと思うので、アフィリエイトである程度成功したいっていう気持ちがあるのであれば、もうある程度はもう仕事っていうかビジネスとして考えて、時間もそれなりにかけて勉強もしてっていう気持ちがないとできないし、そういう気持ちがなくてあくまでも楽してって思うのであれば、もう別の道を選ぶ方が私はいいと思ってますね。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今回ひめこさんのインタビュー第4回目をお届けいたしました。アフィリエイト業界がですね、これからどういう方向に向かっていくのか、まあアフィリエイトに関わっている方でしたら皆さんこう気になるところだと思うんですけれども、やっぱりですね、特にアフィリエイターはそうだと思うんですけれども、やっぱりこう短期的なですね、儲かった儲からないっていうのはですね、お話にこう関心がいってしまうところあると思うんですけれども、やっぱりですね、今後いろいろこう環境も変化してきて、 どのようなですね、アフィリエイトが残っていくのかとかですね、どのようなこう、まあ、新しいテクノロジーだとか、環境が変化があって、どのようなサービスが生まれていくのか、どのような、ものが求められていくのかというようなこともですね、いろいろ考えていかなくちゃいけないなというふうに思っておりますので、この番組はですね、またその辺についての話題も中心的にして、お届けしていきたいなというふうに思っております。また今後もですね、アフィリエイトのいろんな方のですね、お話をインタビューしていきますので、また楽しみにしていてください。